おはようございます、今日はですねパーソナリティ障害の話ですね。まあ教会の礼拝でする話じゃないとは思うんですけど、まあ今年のねこの、シリーズ、心の時代のキリスト教からお話をしてるんですけども、まあ、避けて通れない、特に非常に現代的なテーマでもあるとは思いますけどもね、まあちょっと告知をしなかったんですけど、この本では13章にで扱っておりますパーソナリティ障害とこう書いてありますので、まあここにはまあ今日もお話しますけれども、私が実際にまあ体験したというかお会いしたというか、あるいはお話を聞いたパーソナリティ障害の人の話なんかも書いてはありますので、またそれは読んでいただければと思いますけれども、まあ、今年このお話をしております心の時代のキリスト教の中でも、まあ特にその心の病気というかね障害のお話をいくつかやっておりますけれども、まあ心の病気というか障害は大きく3つに分けられると、精神病あるいは精神障害、そして発達障害、そしてまあ人格障害というのとパーソナリティ障害というのは同じことです。まあ、言い方が違うだけですけども、人格っていうとなんかすごい言葉がきついので、最近はパーソナリティ障害というふうに言ってますけども、まあ、同じことですね。日本語に訳せば人格障害なんですが、まあこの3つはこのグラフが表しているように重なっている場合もあるんですね。発達障害と精神障害が重なっている、あるいは発達障害と人格障害が重なっているというような場合もあります。で、まあ、繰り返しお話ししておりますけれども、精神病あるいは精神障害は先天的な要因と後天的な要因があるということですね。発達障害はこれは完全に先天的なものです。生まれつきの脳の機能障害、発達障害に、まあ、生まれつくといった方がいいかもしれないです。それで、まあ、発達障害についてはこれまでもお話してまいりましたように、これは障害と呼ぶのはあまり正しくはないんですね。まあ、便宜的にそう呼んでいるだけで、その性格や感覚の偏りで、それを、まあ、この現代社会が障害にしてしまっているというところは大いにあると思います。で、今日お話しするのはこの人格障害で、この3つの中では最も難しい、ものですね。で、こちらはもうほぼ後天的な、まあ育てられ方が大きな原因と考えられております。まあ先天的な要因も多少はあるとは思いますけれども、まあ、もっぱら後天的なものですね。で、これらは二次障害三次障害ということでね、もともと発達障害だった方が、例えばね、アスペルガー ASD だった方がそのうつ病になって、さらにそれが人格障害的になっていくというような、そういう二次障害三次障害的になっていくということも知られております。で、今日はまあパーソナリティ障害の話なんですけれども、パーソナリティ障害とは、まあ、皆さんもお聞きになったことあると思いますけれども、社会生活に障害をきたすほどの性格の偏りというふうに言われてますが、ただ社会生活に支障をきたすというのもなかなか難しくてですね、全然その人は社会生活で困ってないという人もいるんですね。ただそういう場合は周りがすごく困ってるんです、ね、なので、まあこの定義は、まあ、合ってるような合ってないような定義ですけれども、で大体青年期思春期にそのパーソナリティ障害のこう症状というか、そのパーソナリティがこう現れて、そしてまあ徐々にその性格が安定してるって、安定って変ですけどね、そういう形のパーソナリティになっていくと。で、本人の自覚がなければ治療は困難というのが、まあ、このパーソナリティ障害の一番難しいところで、まあ、最後のあたりでこの治療の話をしますけれども、この精神障害とか、まあ、精神障害の場合はほとんどが本人が苦しんでらっしゃるので、まあ、治りたいですね、その症状が少し良くなりたいと当然思われるので、病院に行ったりカウンセリングを受けたりして、まあ、治療構造に乗っていくわけですけども、パーソナリティ障害の場合はご本人が困ってないことが多いですね。どっちかというと周りの方が困っていて、本人に自覚がないことが多いので、なかなかこの まあ、治療というかね、その改善に向きにくい障害ではあるんですね。で、まあ、ここにも書いてありますけれども、遺伝的要因もなくはないですけれども、まあ、それはそんなに多くはないと。主には両親、特に母親によるとの安定的な関係を築けなかったこと、まあ愛着の話もいたしましたけれども、まあ、全てが全てではありませんが、例えば、まあ、この後お話をする境界性人格障害とか自己愛性人格障害っていうのは、やはりこの療育って言いますかね、その育てられ方に原因があることが多いと思われています。あるいはそのいじめとかそういう重篤なトラウマがあってですね、その経験からその方のこうパーソナリティが偏ってしまうということもあるわけですね。で実はパーソナリティ障害だけでも、さっき言いましたように、もともとは発達障害があったり、あるいは精神障害があって、三次障害二次障害的にパーソナリティ障害になっている場合もあるということです。でパーソナリティ障害というのは、精神病理学的にはですね、病理学という言い方は正しいとこありませんけれども、3種類に分類されるんですね。 A グループ、 B グループ、 C グループと分かれております。別に分けたことを勉強してもどうということはないんですけれども、一応まあそういうふうに分けられて、 A グループはですね、奇妙または風変わりな様子が特徴とされています。妄想性、パーソナリティ障害、それからシゾイドっていうのはですね、まあ、ここにも書いてあるように、他者に関する無関心、もうだからもう本当にこの人生きてるのかな、誰とも関わらないなみたいなんですね、そういうタイプですね。で統合失調型は、統合失調という病気とも見分けが非常に難しいんですけども、まあ、統合失調のような幻聴や幻覚に支配されている場合もありますけれども、その行動が非常に奇妙で、あるいは考えていることが、それがこうなかなか理解できないような、そういうタイプですね。で、まあ、A タイプの A グループの人はですね、もうそもそもだいぶちょっと変わった感じの方なので、周りもそんなに困らないんです、ね。まあ、困るっちゃ困るんですけどね、だけどその影響をそんなに与えないんです。そんなに周りに、その人がちょっと変わった感じっていうんですけど、影響を与えるのは次のこの B タイプですね。で、まあ、今日も B タイプの話を結構中心にやりますけれども、演技的、感情的、移り気な様子というのが、まあ、一般的な外から見た感じなんですけれども、まあ、有名なのは反社会性パーソナリティ障害ですね。皆さんもお聞きになったことあると思いますけど、サイコパスと呼ばれるね、もう根っからの犯罪者というか、まあ、反社会的な行動をするタイプの人ですね、大量殺人をやるとか、羊たちの沈黙という映画でね、描かれたのはこの反社会性サイコパスの最たるものですね、それから、境界性人格障害というですね、これはパーソナリティ障害の中で、まあ、おそらく一番有名な、皆さんもお聞きになったことあると思いますけれども、まあ、後でもうちょっと詳しくお話しますけれども、見捨てられ不安とか、感情や衝動的行動をコントロールすることが難しい、それから演技性というのがあってですね、まあ、これはまあ、いわゆるヒステリーですね、こう過激な、急にわーっと叫び出したり大きな声を出したり、何らかの形で人の注目を引こうとするタイプですね。人の注意を引きたい欲求と劇的な行動というのはそういうことですが、それから自己愛性パーソナリティ障害、自己愛というですね、まあ、みんな自己愛持ってるんですけども、それが行き過ぎていて、まあ、これも後で詳しくお話しますけれども、自尊心が非常に脆くて称賛される必要性があると、自分の価値についての過大評価がある。それから C グループはですね、不安や恐れを抱いている感じの人ですね。常にこう何か心配してるというか、こう恐れている感じ。その結果、まあ、で回避性と言われるのは、 拒絶される恐れによる対人接触の、だからもう回帰性パーソナリティ障害の人はもう人とはもうできるだけ会わない、まあ、だから山の中で暮らしたり隠遁生活したり、なんか閉じこもったりなんかするんですね。依存性は今度は誰かにすごく依存する、ずっとも もうべったり誰かに依存して、助けてもらわないと生きていけないようなタイプの人。脅迫性っていうのは脅迫性障害のパーソナリティ障害、パーソナリティ障害版で、まあ、これもパーソナリティ脅迫性障害なのか脅迫性パーソナリティ障害なのかって非常にこう線引きは難しいですけども、まあ、脅迫性行動がもうその人のパーソナリティ化しているというような場合が、こういうふうにまあ分類されるんですね。で、今日これからお話しするのはその中でも妄想性と反社会性、境界性、そして、自己愛性と脅迫性かな、割と詳しくやりますけれども、まず妄想性人格障害ってですね、他者が自分を搾取したり欺いたり害を与えたりしようと計画しているのではないかと疑っている、妄想ですからね、実際そういうことはなくても誰かが自分に被害を与えようとしているという妄想を持っちゃって、だからそういう意味では統合失調症の被害妄想と似てるんですけど、統合失調症の被害妄想っていうのはこう脳の異常としてその自分が誰かに殺されるんじゃないかとか被害を受けるんじゃないかというふうに思ってしまってるんですね。だでもこのこちらの妄想性人格障害の人は脳の異常、まあ脳の異常っちゃ異常なんですけども、もうそう信じきっちゃってですね、もうその妄想がその人にとっては真実になってるんですね。でいかなる時でも理由もなく自分が攻撃されるかもしれないと感じている、まあ、これはみんながみんじゃないじゃないですか、そういうタイプの人がいて、証拠がほとんどが全くない場合でも自分の疑念や考えを主張し続ける、でたまにですね陰謀説に固執したりするタイプです、まあ、フリーメイソンが陰謀説かどうかは別として、なんかこう秘密結社があってその人たちが攻めてくるんだと、この国は乗っ取られるんだと信じて疑えないようなタイプの人の、まあその人たちがみんな妄想性ってわけじゃないですけど、まあそういう非常にそれが強力な場合ですね。で統合失調症と区別がつきにくいです、そういう意味では。その本当にその人に聞こえているのか、そうでないのか、まあお薬によって治る場合は病気って言われたりもしますけどね。で家族内で受け継がれることもあるっていうですね、まあ、そのお父さんお母さんが妄想性人格障害だとその子どももそういうふうにこうなってしまうということもあると言われています。妄想性人格障害の実例ですけど、これはちょっと実際にあった話をちょっと私なりに修正というかこの編集してるんですけどね、上司50代男性と部下30代の女性で、妄想性人格障害はこの30代女性の方なんですけども、まあ、同じ部署で10年以上仕事をしておられましたと。でプライベートでも上司夫婦と食事に行くなど仲良しだった、とてもね仲良しの、まあ、上司と部下であった、まあ、女性の方は独身でしたけれども、で部下にはうつ病による通院歴がこの人にはあったんですが、ある時ですね、まあ、コロナでリモートワークが増えた頃、だから最近なんですけども、会社のハラスメント委員会から上司に報告があったと、それはあなたからパワハラを受けてると部下の人が言ってますよと、会社のそのハラスメント委員会から報告があって、上司はびっくりするわけですよね。いやいや、そんなもちろんねパワハラをやったような事実はないし、そもそもこの部下とは10年一緒に仕事してもう、まあ、家族のようにね関わってきたので、まさか自分がそんなことで訴えられているとはとても信じがたいと。でもちろんそういう事実はなかったんですけども、でその後も法律、まあ、その部下は退社をしてしまうんですね、で、まあ、会社に居づらくなったのか分かりませんけども、その後もしかし法律事務所などに相談していたらしいということではあるようですが、で、まあ、何がきっかけだったかなということで振り返ってみると、上司が他の部下に、この人ではない他の部下に結婚相手を紹介したという事実があった。で要するにこの 上司を訴えた人はなんで自分に結婚相手を紹介しないで他の部下に紹介したのかっていう、そう、まあ、嫉妬というかね、それが原因だったんじゃないかというふうに思われるという話ですが、まあ真相は分かりませんけどね、うん、そういうこう、でももともとすごく親しい関係であったのに急に敵になるというかね。で、人格障害の人にはまあこれ妄想性だけじゃなくて結構そういう特徴があります。だからそれまでで、まあなんていうかこう適切な距離感が取りにくい人がいるんですよね。すごいこうくっつくかと思うと逆にそれで敵になっちゃうとか、まあこの事例はそういうことのようです。それから反社会性人格障害、さっきのサイコパスですね、自分や他者がどうなるかを考えることなく、また良心の呵責や責任感を感じることなく自分の望むことを追い求めると、恐ろしいですね。で、自分のやったことに対して自責の念や罪悪感を抱かない、一切抱かないです、ね、なんであんなひどいことをやって反省しないのか、せせら笑っているのかってね、思われますけども、もう完全にそういう、もうパーソナリティになってるんですね、うん、で彼らは一様に自分は責めませんが社会を責める、ね、うん、社会が悪いんだと、もし責めるとしたら社会を責める、自分は何も悪いことしてない、いやむしろ社会のためにやってるんだと、こうそれこそ害虫を殺すように人を殺すっていうですね、恐ろしいですね。まあそんなに多くはないですよ、うん、でも時々ね現れますね、こういうタイプの人。 ADHD の二次障害として発症することもあるとは言われてますが、まあこれはそんなに多くはないと思います。で、まあ、ただ衝動性とかね、そういうのは ADHD に似てることはありますけども、私も ADHD ですけどサイコパスにはならんと思いますが、で寿命が短いそうですね、サイコパスの人そんな長く生きない、多分生きて自分が生きていくことも最後許せなくなるのかもしれませんけども。それからは問題はこれですね、やっぱり境界性人格障害、ボーダーラインパーソナリティですね、まあ、皆さんもね一度お聞きになったことあると思いますけども、どれぐらいの割合でおられるのか私もわからないですけど、ちゃんとした統計がないですけど100人に1人ぐらいはいるかな、そこまで置かないかな。ですね、境界性人格障害の人の特徴は見捨てられ不安、すっごいなんか強気な様子に見えてるけど、その人の心の中には自分が見捨てられるんじゃないかっていう不安が、まあ、嵐のように渦巻いていると言われています。そして理想家とこき下ろしとの両極端な人間関係、その人は自分と関わる人間を神様か悪魔、あるいは殿様か奴隷、その上か下、極端な上か下としか認識できないです。だ上だと思ったら崇めます、すごい、もう神様ね、でも下だと思ったら徹底的に叩くんですね。だからその人にとって自分はどっちかっていうのがものすごい大変なことになるんですよ。後でもお話しますけどね、本当に僕はそういう事例にたくさん出会ってきたので、そんな、だから横っていうつながりがなかなかないです、うん、でとにかく不安定な自己像で自分を傷つける可能性のある衝動的な行動、浪費とか性行為とか無茶食いとか、それで自殺願望、ね、死にたい気持ちが結構強い人が多いです。みんながみんなじゃないですけども、で感情が不安定で慢性的な空虚感、不適切で激しい怒り、ボーダーラインというのは境界という言葉をね、もともとボーダーラインパーソナリティを境界性と訳してるんですけども、でモンスターペアレンツに多いんです、ね、私が今スクールカウンセラーをやっておりますけども、学校現場でこれらの方々にお会いするんですね、これまで何度も会ってまいりました、はい、だから意外に多いんです、でモンスターペア境界性人格障害の原因はほとんどの場合はやはり親子関係、だから無条件でそのまま愛されての来なかった、極端にこの、まあ、つまり母親、まあ多くの場合母親ですけども、母親にとって都合のいい時だけ溺愛され、そうでない時は放っておかれるというですね、そういうこうものすごく親の気で 多くの場合はですね、親も教会成人学障害、じゃあその上はどうなのかって話ですけど、こう連鎖していくんですね。だからその人の中でこう人間に対する安定的な信頼関係が育たないんですよ。だからこう常に母親の気を機嫌を伺い顔色を伺ってないとどんな目に遭うか分からないというですね、すっごい不安の中で育っているということが多いですね。で、実例ですけども、実はこの本の中にね、皆さん後で読んでいただいたらと思いますけども、この教会性人格障害の実例を2つ書いてあります。で、1つは学校の出来事ですけれども、これは小学校かな。もう一つは教会に訪れた教会性人格障害の人の話が、これは実際に私が体験した教会性人格障害の人の話で、でこれはぜひ本で読んでください。ここに書いてありますので、で今からお話しするのはまた別の学校の、これは高校のですね。実は私が今高等学校に2つスクールカウンセラーで行ってるんですけども、そのうちの1つの学校に行くことになった原因の、これは実際の出来事です。まあもう卒業しておりますし、この話を聞いても自分だったとは誰も思わないと思いますから、安心して話しますけども、高校1年生の娘さんの母親がモンスターペアレンツなんですけども、ですね、何月ぐらい5月、だから入って、違う、5月でもうちょっと過ぎてたか、ちょっと正確に、9月か、秋だったかな、ちょっと正確にちょっと時期覚えてないんですけど、まあ1年生だったんですけども、ある時ですね、この娘が学校に行きたくないと言い出したんですね。まあ不登校で、そのなんで行きたくないのってお母さんが聞いたら、いじめられてるとお母さんに訴えた、そこで初めてお母さんはびっくりしてですね、学校に電話をして、うちの娘がそのいじめられてるらしい、それで学校に行けなくなったと言ってる。で、学校もびっくりしてですね、そういえばちょっと休みがちだなと思ったけれども、そんなことが原因だったのかと。なぜびっくりしたかというと、実はこの子はいじめグループのリーダーだった子だったんです、もともとは、そもそもは。だから学校はいじめグループのリーダーとして、だこの子たちにいじめられた子がいたので、マークしてたんです、だからいじめの被害を別の子からは聞いてたけども、そのリーダーだった子がですからね。で、どうしたのかなと思って、いろいろ調べてみた、そのいじめグループの子からね、いろいろ聞いてみたら、実はこの同じグループだった子がいじめてたけども、やっぱり他の子をいじめることに子は怖くなって、でどんどんそのグループを抜けてったそうなんですよ。いじめは嫌だと、やりたくないと、自分だから、まあ、このリーダーだった子についてって行きたくないということになって、この子が孤立しちゃったらしいんですよ。それで、だからそこの子はいじめられたわけじゃなくて、孤立したのをお母さんにいじめられたと報告した。で、お母さんはですね、もう娘の言うことを 100% 信じちゃって、娘をいじめられてると。それで、まあ、学校にですね、もちろん踏み込んできてわーわー言ってですね、その後毎日のように担任の女性の先生だったんですけど、2時間電話で罵詈雑言を浴びせたそうです。人間そういうことできるんですね。よく罵詈雑言2時間出てくるなと思うんですけど、なんとこの女性の先生担任がですね、1ヶ月で10キロ痩せてしまった。で、なぜそうしたかというとですね、当時その学校のスクールカウンセラーだった人が黙って話を聞くように指導したんですよ。その先生に黙って聞きなさいと、ね、で校長も黙って聞いてりゃそのうちおとなしくなるからと言ってですね、もうその担任一人に押し付けちゃったんですね。で、周りはなんか知らぬ存ぜぬの感じで、毎朝ですよ、2時間うわーって罵詈雑言、 でももうさすがにその先生ももうしんどくなって、もう学校、その先生がもう学校行きたくない、もう来たくありませんと、無理ですと。で訴えたんですね。でその時の校長が私の知り合いの教会に行ってたんです。クリスチャンだったんです。でその教会の牧師が私に連絡してきて、私の友達だったので、こういう相談をうちの教会員から受けたんだけど、ちょっと助けに行ってもらえるんだろうかと言われて、私がなんで私、まあ、スクールカウンセラーおろって言ったしな、なんか揉ましたくないなとか思いながら行ったんですけど、もう本当憔悴しきった担任の先生とお通夜のような関係者のチーンっていう感じでですね、でまあいろいろそこで話を聞いて、でもうそもそも対応が悪いと、ね、その先生一人に全部負わせてとんでもないと、でこういうタイプの人がいるんですよと、ね、おそらくこの人はボーダーラインパーソナリティに違いないと、まあ、話をいろいろ聞けばね、ますますそうに違いない。でそういう人に対してはでこのお母さんは校長や教頭は自分より上だと思ってるので一切悪いこと言わないんですよ、だからさっきも言ったように上か下かだから、この先生は下なんで奴隷なんですよ、だから言うこと聞かないと、ですだから校長や教頭はそんなに悪いお母さんじゃないけどなみたいな感じで言ってるんですよ。でそこを疲れてるわけですね。なんで私がいやいやこういうタイプの人はこうこうしかくしかじかですよと、ね、だからもうとにかく学校一枚岩で対応しなきゃダメです。で説明をして、それで電話対応はその中で一番こわもてだったのが教頭だったんですよ、ね、雰囲気だけですよ、中身すごい優しい人なんですけど、ちょっと雰囲気が昭和のちょっとチンピラみたいな感じの人だったのですごい優しい先生なんですけど、だ声がちょっとドスが効いてる感じでしたから、教頭先生が対応してください。そしたらその次の日電話かかってきて、教頭先生が私が対応しますって言ったら15分で切れちゃう、で本当に15分以内でしてくださいって言ったら本当に15分で切れて、あと2度とかかかってこなかった電話、それで自然にその子もまた学校に来るようになって、何事もなかったようにその子は、2年前かな卒業しました。その後何事もなかったよ、って感じですよね、で翌年その校長に私はスクールカウンセラーに来てくれと言われて、その時からその学校に行ってるんです、だからどこの学校か分かるわけですけど、まあその後も一切もうこういう問題はないですけどね。ただまあ、この事例が、まあ、この本にも書いてありますけど、この事例が表すように結局この、教会性人格障害の人はその、まあ、弱いと思うとですね、そこにとにかくついてくるんですね。で個人であったり関係であったり、その結局は自分の都合のために利用していくわけですけども、だからまあ、皆さんがねもし、まあ、何らかの形でこういう方に関わらなければならないと思ったらもうすぐに相談してください、絶対一人で抱えちゃダメです。弱いところをついてくるので一人で抱えちゃダメですね。あるいは皆さんの関係者でそういう話があったら、ぜひ相談してください、ものすごい感覚が鋭くて利口なの賢いので弱みを見つけるのがうまいんですよ。ちょっとね、サブイボ立つよ本当に、もう1枚も2枚も上手で来るんでね、だからみんなで共有して一枚岩でガンとこう、だから私、まあ、この花この後もいろいろいろんなとこ行ってこんな話してるんですけど、何やってんのかなって感じですが、もう必ずこの一枚岩ストーリーはやるんですよ、一枚岩でやらないともう隙間ついてきますからと。で自己愛性人格障害ですね、これもね結構多いですね。で自己愛性人格障害、自己の重要性に関する誇大な感覚、要するに自分は特別な人間だと思って、自己愛性人格障害の人は、まあ、自己愛が強すぎるんですよね。自分は特別な人間なんだ、だから自分が特別に評価されてないといけない、限りない成功、権力、才気にとらわれて自分が特別であり地位の高い人にしか理解されないと思って、 でこの次です、過剰な称賛、常にこう称賛されてないと。で自己愛性人格障害の人はですね、社会では仕事ができる人が多いです。すごい仕事ができる人が多いです。でやっぱりそういうこうなんていうか、まあ、バイタリティに満ちた人が多くて、適当なほとんどチャランポラな人はね、自己愛性にならないんですよ。でやるとかすごいやってんです、それなりにね。だけどその何倍も評価されないと気が済まないです。でそのだから上司には受けがいいんです、すごい頑張るから。問題は部下ですよね。この自己愛性人格障害の部下になった人は死にます。はい。だクラッシャーというね、そういうなんていうかニックネームがつくぐらい、ね、そのでこの本にも、事例を一つ書いてますけども、おそらく自己愛性人格障害だろうと思う人にもう ひどい目に遭わされた人の話も書いてますけども、共感するということが難しい、ね、自分は理解されたいと思ってるけど、こう誰かの気持ちを理解するとかもすごく難しい、嫉妬心が強くて、ちょっとでも誰かが自分より高く評価されると、この野郎と、そう何かあったら絶対に足をすくってやるぞと思ってですね、怖いですよこれもね、尊大で傲慢な態度と、で強迫性障害を併発することもあって、この自己愛性人格障害の人はですね、実はすごく不幸です。すごく不幸、だから満たされることがないです、ね、それこそ総理大臣ぐらいにならないと、もうこれ以上上がないというところまでいかないとダメですから、常に評価評価評価されていかないから、なかなかねかわいそうなパーソナリティですね。それから強迫性人格障害っていうのは、まあ、強迫性障害と非常に似ているんですけども、物事をコントロールしている、状態に置き、自分なりの完全主義を追求する方法で物事を進める。とにかくもう完全主義、ね、もうこうじゃなきゃいけない、でそれを何度も何度も確かめて確認して繰り返していく。だから強迫性人格障害の人もね、不幸だと思いますよ。もういいじゃないのって思えないです、絶対いいじゃないのはないです、ね、これじゃないとだ、90度じゃない、1度違ってもだ、ね、細部規則スケジュール秩序リスト、ね、そういうのにこうピシピシピシピシッ、柔軟性がありません。でたまに物は捨てられないタイプの人がいて、まあ、ゴミ屋敷を作ったりもすると言われてます、ね、まあ、ゴミ屋敷の人は他にいろいろ理由はありますけども、強迫性人格障害の人もいると言われてますね。でものすごいケチでお金が使えないという人もいるんですね、自分の持ってるものを手放せなくなっちゃう場合の人もいて、だから物が増えたりとかお金が使えなかったりとかっていうような、まあこのタイプの人はですね、割とこう発達障害がもともとあってこういうふうになってるという人が結構いるように思います。私の知ってる人でもそういうタイプの人が多いですが、まあ、ただ本人も不幸だし、とにかくまあこの人と一緒に生きていかなきゃいけない人は辛いですよね。ずっとそれに付き合わなきゃいけない。はい、まあ、他にもいろいろありますけどね、ちょっとだんだんこの場の雰囲気がすごく辛い感じになってきて、あ、私たちの周りにこんな人がいるんかと思ってですね、おられます、はい、ね、で、まあ、万が一ね、そういう方と関わらなきゃいけないとかお出会いになったら、今日の話を思い出していただいて、ああこういう人本当におるんじゃなと思ってですね、中学生高校生もね、今日はプリントがないんですけど、安心しないでね、もしかしたら君らが大きくなってこういう人に出会うかもしれない、ね、その時に思い出していただきたいと思いますが、私が中学生の時こんなこと知らなかったですから、ね、全然、治療ですね。ほとんどの場合自覚がないので、最初にも言いましたけど、治療構造、まあ、治療構造って言葉を使うんですけども、要するに治療の舞台に乗らないですね。困っているのは本人じゃなく周囲の方々の方が圧倒的に多いので、だから本人が自分はなんかちょっと辛いなとかしんどいなとかこのままじゃ嫌だなとか、なんとかしたいなと思って どこか病院に行くとか相談するとかって言われたらですね、半分ぐらいはもう成功ですね。はい、そもそもそう思わないからね。で、思った場合にはこの認知行動療法というですね、前にもお話したかもしれませんけれども、その人のこう頭の、ものの考え方、認知を、相当歪んでますからね、相当も極端ですから、それを幅を広げるような認知行動療法というのを、気長にやりながら回復していくんですが、ただそれでもですね、一旦治療が始まっても途中でやめてしまう人が 50% か 70% がおられるそうなんですね。だからな、で、そのやっぱりやめてしまう人の多くはサポートがないと言われてるんですね。だからその周りの人のサポートがあって、支えがあって、でカウンセリングをやりながらこう徐々にその人の認知を広げていくということをやっていかなきゃいけないですね。なので、周囲の人のサポートがすごく重要ですよ。症状によっては薬を処方されることもありますけど、ただパーソナリティの問題なので薬で治るということじゃないです。それこそボーダーラインの境界性の人がすごくこう不安が強くて、こう死にたい気持ちが強いとかですね、あるいは不安がとても強いので、それをこう緩和するためにお薬を処方されるということはありますけども、そもそも そのパーソナリティが治ったわけじゃないので、薬はあくまでも杖にしか過ぎません。でやっぱり先ほどからお話しているように、もともとやっぱり歪んだ関係性をね、原因としていることが多いから、やっぱりその人と安定した関係を作ることが求められるんですが、怖いですね。また自分がやられるかもしれないっていうですね、不安に駆られながら関わっていかなきゃいけないので、なかなか難しいかなとは思いますけれども、それは現実ではあります。このまま終わらないられないんですけど、私は大丈夫だろうかと、やっぱり我々人事じゃないですからね、これが大切ですよ。大体病気の話とかね、これまで発達障害、精神障害、こうして今日パーソナリティ障害の話をしましたけど、あの人はこうじゃないかとかね、あの人きっとそうだとか思ってるかもしれませんが、あなたがそうかもしれない、私がそうかもしれないと思わなかったら、この話を聞く意味はありません。私たちもみんな大なり小なり歪んでますから、全く歪んでない人はこの世界に一人もおりません、私は大丈夫と思っちゃいけないですね、私も含めて、で、自覚するヒントとして、皆さんがそのパーソナリティ障害と言ってるわけではありませんけれども、自分自身の、他の病気も含めてね、自分は大丈夫だろうかということをこう判断するためのヒントとして、感情と自己概念と対人関係っていう、この3つの軸があるんですね。これはまた今度また詳しくお話しますけれども、自己評価するってすごく難しいですよね。自分はどうかって、自分は大丈夫なのかって評価するすごく難しいです。私たち外見はね、こう鏡見て、今日の外見はだなとか、イケてるなとか、前髪変だなとかね、ありますけど、前から私お話してますけど、人間は鏡見るときは一番いい顔してますから、普段の顔じゃありません、最高の顔で鏡見てますんでねだからその外見だけだとしても、なかなか素の自分はわからないんです。だから写真の顔ってあんまり好きじゃないとかないですか。そういうこと、動画とか嫌じゃないですか。あと自分の録音した声とか聞きたくないでしょ。でもその声なんですよ、でも私たちはそれぐらい自分を客観視するのは難しいんですけども、感情と自己概念と対人関係というのはですね、自分の内面を知るためには3つの大切な軸だと思ってですね、まず感情、特にこのパーソナリティ障害ということから考えると、見捨てられ不安というか不安ですね、不安がとても強い、何かの特に原因もなく不安が、原因のない不安にとらわれていないか、常にですよ、時々じゃなくて、何かにあって、それこそ私が納骨堂の補修してる最中に地震が来るんじゃないかって不安は、それは仕方がない不安です。そうじゃなくて、常に何かの不安がある。見捨てられるんじゃないか、あるいは貧しくなるんじゃないか、失敗するんじゃないか。そういう不安にずっと苛まれてる。 あるいは怒りですね。怒りも大切な感情なんですけども、常に強い怒りがある。誰かに対して、社会に対して、あるいは特定の人にとって常に強い怒りがある。それから囚われている、何かにすごく囚われている、これがなきゃいけない、こうじゃなきゃいけない、そういうふうなこう感情的な傾向があるとするならば、パーソナリティ障害や、あるいは他の精神障害の可能性があるということです。それから自己概念っていうですね、自分をどう見ているかということですけども、その、まあ、特に自己愛性障害なんかの場合は、さっきから言ってますけど、特別意識だと、自分は特別な人間だと思っているとするならば、それは非常に危ない。それから客観性がない、まあ、これはね難しいんですよね。自分で客観性があるかないかどうかってするのは難しいんですけども、あの要するに、自分と他の人たちをこの嫉妬や、辛さなく比べられるかどうかということです、うん、比べるってその上下とかということじゃなくて、あ、自分はあの人は他の人を、まあ、上手に評価できるかっていうふうに言った方がいいかもしれませんね。自分の人、周りの人たちを上手に評価できる人は精神的には大丈夫です、でも評価できない、他の人とどうしても比べてしまうとかね、あるいは嫉妬してしまうとかいう場合は問題がある。それから最後に対人関係ですね。私たちが関わっている人たちの関係性がすごく限られている、あるいは長続きしない、あるいは支配的になってしまう、まあよく最近マウントを取るなって言いますけどね、そういう傾向にあるとするならば、まあ、人格障害を疑いましょうというようなことです。で、今日の御言葉はね、めちゃくちゃ苦しみましたね。これパーソナリティ障害のお話をするのに聖書の言葉どこを引っ張ったらいいかと思ってですね、まあよくこれ出てきたなと思いますけど、コリントの2の13章の5節ですけれども、まあこれパウロがコリントの人たちをすごく責めてる、叱責してる箇所の一部なんですけど、信仰を持って生きているかどうか自分を反省し自分を吟味しなさいと言ってですね、まあやっぱりこれに尽きるんだろうなと思うんですね。私たちは常に自分を反省し自分を吟味するという、そのまあ、要するに自己評価というかな。で、それができる人はむしろ精神的に安定してるんです。できない、それができないです。精神的に不安定な人は。で、あなた方は自分自身のことがわからないのですかと、これは疑問文なんですけどね。うん、まあ、これはむしろあなた方は自分自身のことはなかなかわからないのですと言ってるんです。自分自身のことはなかなかわからないんですと。うん、自分自身のことが分かったと思っちゃいけませんというような意味でもあるんです。なかなか私たちは自分で自分のことをよく分かってないんだと、ね、いやいや私は私のことをよく分かってますと思ったらそれが危ないということですね。だから自分を反省し自分を吟味しなさいという言葉につながってくる。イエス・キリストがあなた方のうちにおられることがあなた方のうちにおられるんだからね、うん、そのことをまず信じて安心して自分を吟味しなさいということです、うん、イエス様がいてくださるんだからあなたの中に。そうじゃなかったら安心して吟味できない。私みたいなのはもう最後吟味したらですね、最後もう粉々になって砕けちゃいますから。私たちのようなものでもイエス様が私たちにいてくださる、神の愛が無条件にあるんだから、ね、安心して自分を吟味してこういうところを直しましょう、ああいうところを直しましょうということができるんじゃないかというふうに、まあ、この言葉をね、あの私は理解しているわけです。で、まあ、最後に、まあ、ロマ書7章ですけども、パウロの言葉ですが、私は自分の内には、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。パウロのね、これは切実な叫びですよ。私たちもそうだと思うんですね。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるのでしょうか。まあ、パウロの偉大なところはそういうところを赤裸々に語っていると、ね、自分は立派な生徒で信徒で使徒だと、だから私に何も問題がないということは言わない、ね、この惨めな体から誰が救ってくれるだろうかと、本当に自分は惨めなんだ、自分はダメなんだと、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたしますと、つまりイエス・キリストを通して神が私を救ってくださっている、そのことゆえに 私はこの惨めな体を持っていても生きていく価値があると言われ、ね、成したいと思う善が行えないような人間だけれども神の技のために用いられているんだと、やっぱり最終的にはこの神の恵みに返っていくんだということですね。まあ、それがこの、まあ、今日はパーソナリティ障害の話でしたけれども、まあ、私自身を、ね、客観的に見つつ、そして、少しでも周りの方々に迷惑をかけることなくですね、あるいはこのキリストの愛によって、少しでもこの神様の恵みを分かち合うことができれば、それに越したことはないと思いますけどね。お祈りいたしましょう。天のお父様、現代の大きな課題であるパーソナリティ障害のお話をいたしました。私たち自身が、あるいは私たちの周りに偏ったパーソナリティを持っている方がありますが、もちろん彼らに自身に責任があるわけではありません。彼らの領域であったり、あるいはこの社会であったり、さまざまな要因によってそのパーソナリティが歪められている。本人はそのことで苦しみ、あるいは助けを求めているかもしれませんけれども、なかなかそれに気づくことがありません。神様、どうぞ私たちがまずこの問題を正しく理解し、そしてまた私たちがそのような方々に出会うことがあったときには正しく対処していくことができるように、どうぞまたキリストの愛によって私たちがあらゆる方々と関わっていくその力を主ご自身が与えてください。また私たちも弱いものです、惨めなものです、弱いものですから、どうぞ常に自分を吟味し、また反省していく、こんなものでもイエス様は住んでいてくださるんだという、その安心感のもとに自らをどうぞ律していくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。今日もね、お食事が準備されていると思いますので、どうぞ召し上がってください。そして1時半に、こちらの会場で、集会がありますので、ぜひご出席ください。